ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは通信制普通科福山市と呉市に校舎があります総林館高等学校理事長木田光平さんを迎えて親子の教育のことをお送りします。木田さんです。よろしくどうぞ。
お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
何でも木田さん、毎年8月に定時制通信制高校生のスポーツの祭典が、
はい、そうですね。今夏の甲子園も真っ盛りですけども、定時制通信制も今全国高等学校総合体育大会
を、
この間終わりましたけども、
東林館高校の、
はい、3名全国行きましてですね、はい、陸上競技の部と柔道の部でそれぞれ行きまして、陸上競技はですね、3年生の女子生徒が出場しまして、100メートル走で第7位。
すごいじゃないですか。
はい、200メートル第5位というですね、それで全国で7位、5位と入賞しまして、
うわ
ー、はい、よく頑張りましたね。
本当に記録は？
記録はすいません、細かい記録はちょっと私の耳には入ってないんですが、柔道は1年生の男子生徒が、ベスト16まで進みまして、はい、1年生の女子生徒がベスト8まで行きまして、みんな全国で頑張ってくれましてですね。
もうこういう風にね、なんか入賞したりいろいろなると次の後輩たちも大きな目標になってね。
そうですね。本当に本校の生徒たちもいろんな困難に立ち向かってますけども、その中でですね、本当にいろんな思いを抱えながらでもこうやって頑張ってくれる子供たちがいるっていうのは、本当に後輩たちにも非常にありがたい、嬉しい
ことですね。本当ありがたいと思ってほしいですね。まあそういうね、スポーツとか、爽やかな夏休みなんですが、はい、今月取り上げるテーマがこちらでございまして、子供の SNS、親はどこまで関与する。これも皆さんね、悩んでるんじゃないかと思いますよ。
はい、
まあ、SNS というのはソーシャルネットワーキングサービスで、まあ、インターネットを介してコミュニケーションするんですけども、今もたくさんありまして、Facebook、Twitter、LINE、まあ、他にもありますね、SNS はね。あと、オンラインチャットとかもあるんですね。
はい、ありますね。
あと何、ブログもまあそうか、SNS か。あとまあ映画を見たり、何かを見た後のその情報、レビューをみんなが書くサイトもあるし、掲示板というのもありますね。あと私は驚いたんですけど、オンラインゲーム。
はい、
オン
ラインゲーム。そうか。
知らない人とも、ね、そこで繋がって、
そうですね、やり取りができる。
オンラインゲームをゲームするだけじゃないのよ。コミュニケーションのツールに。
ツールとしてね。
なってんですよね。会話しながらってことですよ。
これどうなんですか、木田さん、やっぱ親は。
そうですね、まあ非常に難しいテーマですよね。もうね、個人がチャンネルを持つっていうのは、親の世代にはありえなかった時代。なのでやっぱりどうしても対応が後手になってるっていう印象もありますし、やっぱりこの子供たちのインターネットモラルに対する教育をどうするのか、情報モラルどうするのかっていうのは、まあ私もすごく危機感感じてますし、まあ、
親もそうだけど学校もどうしてるか、
そうですね、やっぱりこれ昨年も専門家の先生をお招きしてですね、市民の方と一緒に考えていくフォーラム開催しましたし、また先日の6月のですね、福山市議会の定例会でも、私は市議会議員として教育長に対してですね、やっぱ議論を重ねました。教育現場としてやっぱどう対応していくべきなのか、またこう家庭保護者とどう連携取っていくべきなのかっていうのは、やっぱこれはですね、行政課題もそうですし、各家庭の課題もそうですし、やっぱり社会課題としてどう取り組んでいくかっていうのはですね、やっぱり投げかけ続けなきゃいけない課題なんじゃないかなと思ってますね。
だって日々変わりますもんね。
変わります。もうどんどん進化してますからね。
もうだから親がスマホを持たせた時はさ、
はい、
SNS のことまで考えずに持たせたでしょ。
そうですね。
そうね。最初とかは特にね。
はい、今更取り決めを決めるっていうのもおかしい気がするんですけど、これ。ねえ、例えばあれですよ、ゲームのボイスチャットみたいなのが、そこで喧嘩したりとか、LINE なんかでもよく聞くのは、グループがあるじゃない、LINE って。そこにこう、入れなかったりとか、友達とうまくいかなくて、いじめにつながったりとか、SNS でのトラブルも増えてますよね。
そうですね。やっぱりシステムがやっぱ今どんどん複雑になっていってるので、保護者はやっぱそのテクノロジーの変化にですね、やっぱりどう対応していくのかっていう、やっぱ対応しづらい現状があるんじゃないかなと思ってて、やっぱり私もまあ保護者、同じ保護者世代なので、やっぱいろんな周りの保護者と話してすごく感じるのは、大人ってやっぱテクノロジーに対してですね、次々こうアクセスしてチャレンジしていくのに、やっぱ怖さがあるわけですよ。ね、やっぱりこうテクノロジーに詳しくないって思いもありますし、それからやっぱりいろんなリスクも想定できるので、やっぱりこう、例えば情報漏洩が起きるんじゃないかとか、ね、こう詐欺被害に遭うんじゃないかとかね、有害サプリ、有害、ごめんなさい、サプリじゃない、有害アプリに繋がるんじゃないかとかですね、 で自分自身でこう生活を守っていかなきゃいけないので、うん、そのリスク管理のもとでテクノロジーとつながってるんで、うん、まあ、一定の距離感がありながらこうつながりますよね。
ある種ブレーキがかけられる。
そうですよね、うん、だけど子供の場合ってやっぱりそこまでリスク想定してない子がやっぱ多いですよね。 あまりね、ま
あ、気づいたら周りにあるんですもんね。
ですよね。だからあんまりこうなんとかなるだろうっていう楽観してる子もいますし、怖いもの見たさで触れ合ってる子もいますし、もしくは万が一何かあっても周りの親だったり大人だったりが助けてくれるだろうっていう気持ちでつながってる子もいるし、やっぱそういう態度でテクノロジーとつながってるので、どちらかというとこうチャレンジしやすい環境にあるので、
まあ、いっかみたいな。
そうです。やっぱ親とのやっぱりそのテクノロジーに対するやっぱ差ってやっぱどんどん開いていくんですよね。でやっぱりネットを通して何を我が子がしているのかっていうのがやっぱりどんどん見えづらくなってる。はい。で10年前って当時課題になってたのは学校裏サイトだったんですよ。
あったね。学校裏サイト。ありましたね。掲示板みたいなやつ。
掲示板でしたね。
悪口書き込んでしたね。
あれがまあ課題だったんですよね。でも裏サイトってまだ見えたんですけど、今ってやっぱり LINE のやり取りっていうのがすごく課題になってて、
個人しか分からない
から、分からないです。こうさらにこう外から見えづらい環境になってるっていうのはやっぱ課題なんじゃないかなと。
まあそうですね。
ですよね。だけど実は問題の本質、課題の本質自体は私は大きく変わってないと思ってまして、やっぱりこのやっぱり見えづらくなったからこそ、あのやっぱ親子の関係性っていうのが重要だと思うんですよ。これってやっぱどうコミュニケーションを取ってるか、親子でちゃんと話し合える環境になってるのかということがすごく大きく影響している。これはまあ学校裏サイトの時から変わってなくて、だけどより見えづらくなったからこそ親子の関係性のあり方、親子のコミュニケーションのあり方っていうのがもっともっとやっぱ重要視されていく。やっぱ取り決めはやっぱりいつの時点でどう決めていくかっていうことも重要なんですけど、それよりも重要なのはやっぱりそもそも親と取り決めたことがちゃんと守り合える、
まあ、そうですね、
そういった親関係なのかどうかとか、そういった大事なことを話し合える親関係なのかっていう、まあ、すごくそれがやっぱり重要になってきた。
まあ、いつも木田さんに教えられますね。その取り決めることが大事なのではなくて、その前にちゃんと雑談ができて、
ああそうですね、もうおっしゃるように本当おっしゃる通りで、でもちろんあの取り返しのつかないことが起きてはもちろんいけないんですけど、私はやっぱり何かが起きることが一番の問題ではなくて、何かが起きた時に家族の中で誰かが孤立している状態を作り出すってことがやっぱり一番課題だと思ってて、何かネットのことで悩んでる、 SNS のことで悩んでる、でもそれを子供一人が悩んでる、親に打ち明けられないとか、お母さん一人だけが子供の SNS に対してやきもきしてる、モヤモヤしてる、誰もそこに対して助けてくれない、そういう、こう家族の中で誰かが孤立してる状態を作り出すっていうことは非常に一番課題なんじゃないか、問題なんじゃないかなっていう感じですね。
いや難しいですよね。でもなんかこうやっぱこうテクノロジーもまあ恐怖感もちょっとこうね危機感も持ちつつだけど、言ったらまあ逆になんていうのかな、私たちの時にはできなかったこととか、いろんな知りたいと思ったことのね繋がれたりっていういい面もあるじゃないですか。だけどあの私もまあおばあちゃん子だったんですけど、おばあちゃんが結構やっぱり心配性な人で、なんか自分がこうになったらね、そんな危ないとか、そんなとこ行ったらこうでなんか変な人来たらどうのとかね、結構なんかこう怖がらせられることがすごく嫌だったんですけど、だけどやっぱりなんかそれぐらい今やらないとネットってこんなに怖いんだと、まあ脅すちゃいけないけど、現実としてそんな心境になんかなるぐらい、やっぱりこう、どうしたらいい
んですかね。はい、その取り決めの前にまあもちろん雑談もしとかなきゃいけないけど、お母さんが言うように今ネットの世界はこうなのよっていうのをちゃんと話しなきゃいけないんですけど、どのようにその子供に取り決めというかこうやっていけばいいんですかね。
そうですね。これに関してはですね、まあ、いろいろお伝えしたいことあるんですけど、まず一つはですね、30年に内閣府が調査してるんですけど、フィルタリング機能あること知ってますかって保護者の方にアンケートを取った時に、知ってますよっていう保護者の割合って、平成23年をピークに、まあ、どんどんこう下がってきてるわけですよ。
下がっていくんです
か？実は下がってきて
る。なんで？
上がっていくんじゃなくて。
そうなんですよ。つまり保護者も知らない人たちがこうどんどん増えてる。要は私それ危機感の薄れじゃないかなと思ってて、やっぱり親の中にやっぱりうちの子に限ってっていう思いがやっぱどっかにあるんだろうなと思うんですね。
なるほどね。
フィルタリング機能っていうのはまあアダルトな方
に接続できないよう
にするとか、そうですそういうことですよね。
はい。だからこうアクセスを制限する機能なんですけど、だからやっぱこれだけ普及しているので、先ほど岡さんも言われた通り、もうスマホ とかインターネットってもう子供にとっては私避けては通れないツールだと思うんですよね。だったらだからこそそれを持たせる親保護者っていうのはやっぱりそこに対してやっぱある一定の危機感を持ってやっぱり子供に教えていくっていうことはすごく大事なことだと思うんですね。で細かい具体的なルールをどうしていくかについてはこれあのネット検索したらいっぱい出てきます。うちの家庭はこういうルールやってますよとかこういうルールがいいんじゃないかって出てくるんです。でそれをもとにこれ各ご家庭の中で子供の状態もあります、年齢もあります、それぞれで決めていったら私はいいと思うんですが、いいと思うんですが、一緒にあのフォーラムをさせていただいた二人の専門家の先生からこのルールに関していろいろ聞いたときに二人ともに共通してたことが3つあって、この3つって何かっていうと、まず1つはですね、まずルールは絶対具体的に決めなさいと。例えば使いすぎないとか変なサイトは見ないとか、そういう曖昧なことじゃなくって、
それも曖昧？
曖昧です。夜9時以降は使わないとか、
あ
どういうアプリはいいけど、こういうアプリはいけませんとか、例えば料金、アプリに関しても課金されるアプリもあるので、料金に対してもどういうふうに決めていくとか、要はルールは必ず具体的に決めなさい。具体的
にね。
っていうことが一つ。
はは
ー。で、二つ目は、違反があった時には必ず罰則を設けなさい。
違反というのはその取り決めを
破った。取り決めを破った時にはこうなりますよという必ずペナルティをルールの中に設けなさい。
例えば夜9時までって決めてたのに、はい、10時までやったとしたら、そうです。その時のペナルティを決める。
決めなさい。
なるほど。
2日間没収とか。
あ、そうです、そうです、そうです。それは家庭内で必ずそういうペナルティを決めなさい。で、3つ目は、決めたことは曖昧にせずに確実に実行しなさい。これ親として毅然とした態度を取りなさい。そこがなあなあになっちゃうと全てがなあなあになってしまうと。で、子供がやっぱスマートフォンのこうトラブルを引き起こしていくご家庭の共通点があって、どういう共通点があるかっていうと、もうそもそもスマホ以外もそうなんですけど、そもそも家庭のルールがないとか、もうルールがあってもルールが形骸化してる、ルールがあってないようなもの状態になってる。
例えば、そのほかもね、
そうです。例えば門限を決めても門限を子供が守れない、もしくは守れなくても親は何も言わない、とかお小遣いの規定もなんかどうしてもこう曖昧になって、例えば月に1000円って決めてても亡くなったらおじいちゃんおばあちゃんが例えばお金出してるとか、要はこうルールがルールじゃなくなっちゃってる。でそういうご家庭は全てのことによってやっぱルールが曖昧になっていってるので、スマホだけじゃルール守りなさいよって言ってもですね、これ難しいんですね。確かに
ね、
見直したいですね。あと親の使い方っていうのもね、やっぱ子供ばっかりに言ってね、親はずーっとなんかスマホ触ってるとか。
そう、これもあの専門家先生言ってました。あのネットモラル、情報モラル教育って究極家庭モラルなんだって。
家庭のモラル。
要は例えば、まあ、親とか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんですよね。家の中の大人が、例えば家の中で、誰かの悪口、例えば学校の先生の悪口言ってるとか、ご近所さんを誹謗中傷してるとか、例えば職場の人を、例えばのことを悪く言ってると、それを聞いた子供っていうのは、あ、人に対して悪いこと言っていいんだって、悪口言っていいんだって、やっぱり誤った学習を、やっぱしてしまうことやっぱり
いると。これぐらい書いてもいいか。
そう。で、それがやっぱりどうし、あの、延長線上でネット上に対する悪口だったり、誹謗中傷にやっぱつながってる子供ってやっぱ多い。結局やっぱ子供の前で親がどういう態度でいるかによって、子供は結局それを見て、やっぱ学んでるんですよね。
うわうわうわ、そっちは学ばないでほしいのに。
そうなんです。なので、やっぱりこう、ネットモラルって家庭モラルなんだよっていうことを、専門家先生から私教えていただいて。
でもこのなんかフィルタリング機能が下がってるのも、やっぱり今結構のこう20代の方とかとも、もうね、携帯とすごい小学校ぐらいの時から馴染みがある。そこも私も世代差感じて、ね、なんかこう、そういうデバイスが近くにある世代と、
そうなん
です。私たちみたいにこう出始めから知ってる世代ってちょっと危機感も違う気もする。
あの同じあの30年度の内閣府の調査は、わずか2歳の段階でもう 46.6% ネット利用率あるんですよ。
え、2歳？
そう、親が見せてるわけですよ、インターネット、要は YouTube とか見せてるわけです。
アニメ見ときなさいって。
そうです、そうです。もう2歳の段階で半分ぐらいはもうネット利用してるんですよね。
いや
だから早い段階でやっぱりルールっていうのは、やっぱ家族の中で話し合える環境をまず整備をしていくってすごく大事で、だけど同じ内閣府のデータで、家庭のルールがありますかないですかって各家庭に聞いたときに、この、まあ、幼少期、低年齢のグループから高校生まで聞いてるんですけど、低年齢のグループが一番家庭の中でルールがあると答えてるんですよ。でもだんだん年齢が上がることにルールがなくなっていく。
それもわかる。
これってやっぱり親の強制力がだんだん働かなくなるっていうことの表れだと思ってて、 このあたりをどうやって家庭の中で話し合える環境をいかに小さなうちから整えていくか。
難しい。すごい大事だな。でもこれやらないといけないね。ちっちゃい頃から絶対に。
そうですね。やっぱりね。なんかね、子供ばっかりに言ってね、こう今もバスとか乗ってさ、外を見てるとさ、みんなと同じ角度ですって。
そうですね。
街で大人がスマホ、まあ、しょうがないけど。
まあでもルールは明確に、はい、違反した時のペナルティも必ずもう最初に決めておく。
決めておく。それは子供と話をして決めておくってことが大事です。
で、決めたことは必ず守らせる。
うん、そうです。
この3つをちょっと。
そうです。もう曖昧にしない。毅然と、親として毅然とした態度を取るということがすごく大事。
で、その細かいルールについてはもういろんなところで情報を仕入れ
て、うん、そうです情報仕入れて、各ご家庭に合うものだったりとか、子供の状態に合うものっていうのが必ずあると思うので、これは一概にこうだっていうものは、まあ、もちろんありますよ。例えばネット上では他人に対する誹謗中傷を書かないとか、悪口を言わないとか、もちろん当たり前のことなんですけど、まあ、そういったことからやっぱり各ご家庭に合わせて、例えばうちは塾に行ってるからあまりにも早い時間からダメってやっちゃうと、ちょっと子供と連絡取れないなっていうご家庭もあると思うんですね。そのあたりはこう臨機応変に
やっていくと、
うん、だけど決めたことはちゃんと守らせるっていうことがすごく大事。
例えば、ラジオ聞きながらか、まあ、テレビ見ながらでもいいんですけど、はい、なんかスポーツを見ながら聞きながら、SNS で意見交換するのはうちの家はいいよとか、そういうことですよね。個別に決めてい
く。そうです
だからそういうのを決めてちゃんと守らせるっていうこと
ですね。そうです子供にも納得をさせるということがすごく大事で、
まあ、でもね、犯罪に巻き込まれたりとかさ、写真を送らされたりとか、もう事件がたくさん起こってるんで、これちょっと夏休みの間にね、まあ、雑談上手にしながら、
そうですね、
ちょっとルール決めてほしいですね。
自分も見直したいですね、この機会にね。
やっぱりいろんな今ネットに関する、まあ、SNS に関する、まあ、ニュースもやっぱ日々こう流れてるじゃないですか。やっぱそこに対してこう、なんだろう、アンテナを張るっていうこともすごく大事で、例えば先日も新聞報道されましたけど、大麻とか覚醒剤とか危険ドラッグの使用に関して構わないっていう答えた中学生がこうどんどん増加してるらしいんですよ。それってやっぱりネットの影響だっていうんですね、専門家の先生は。
ネットで使ってもいいよって
みたいな。要は、だし、こう、例えば、こう、いろんな動画サイトで、非常に過激な動画が流れてたりとか、それを見ることで、いや、それは構わないんじゃないか、みたいなことを、やっぱ子供が思ってるっていうことは、じゃあすごく大きな課題だと思うんですけど、でも、そういったことをアンテナを張ってたら、そういうニュースが入ってくるじゃないですか。で、そういうことを捉えて、子供と一緒に話し合う機会にしてほしいんですよね。で、親が一方的に考えを押し付けるんじゃなくて、あなたはこのニュースに対してどう思うって問いかけてほしいんですよ。で、この考える力って、これからの将来子供たちにとってはすごく大きなテーマで、まあ、今回SNS とかネットの話題でしたけど、これからの AI 人工知能が発達普及していく中で、子供たちって生き抜いていかなきゃいけなくて、この考える力を子供にどう家庭の中で身につけさすかっていうのはすごく大事な大きなテーマで、要はね、こういったニュースを、例えばあなたはどう思うのって、お母さんこう思う、お父さんこう思う、あなたはどう思うってい こう考えをこう一緒に共有する、子供に考えさせる機会を持つってことは、実はネットモラル教育、情報モラル教育でもあるし、考える力を子供に伝えるための、考える力を子供に身につけさせるため のいい機会だと思うんですね。
一石二鳥。
そうなんです。一石二鳥だと思うので、ぜひこういったことにアンテナ張って、まあ、夏休みの期間にいろんなことをこう子供と一緒に考える機会にしていただきたいなと思います。
いや、でもこれ今日話聞いてと思ったんですけど、はい、俺らもルール決めようと思
って。そうなんですよ。やっぱりね、大人もこの機会に決めたい。
そうですね。
やっぱある方がね、やっぱこう SNS はね、人生のジャンクフードだって、また癖になるけど、すごくあんまり無意味はないっていう捨てた人がいてですね。
なんか、そうだね、今もしこのラジオを高校生とかも聞いてたらね、もし自分からでもいいんでルールを決めれるようにちょっと考えてもらう高校生がいたら、すごい、中高生がいたらすごいいいなって思いますけどね。
そうですね。
あとこれでも、あれですね、北さんが最初おっしゃったように、学校教育でもこれから、
そうです、もうすごい大事。
大きな
テーマですね。
結構ね、学校にね、悩みを相談しても保護者の方が、なんでですかっていうようなのんき現場がついていってない感を感じることが結構多いって聞きますから。
そうですね、まあ、学校は学校で、ね、なかなかやっぱり対応しづらい面もあるんですよね。やっぱりどうしても保護者の方が持たせているものなので、
先に
でそこでこうトラブルになった時に学校がどこまで介入できるのかというところももちろんあるんですが、でもこのあたりはとはいえですね、とはやっぱここまで普及してきた中でやっぱ教育現場もやっぱりノータッチではなかなか難しい、いけないと思うので、教育現場としてどういった情報を保護者の方、子どもたちへ提供できるのかっていうのも一緒に考えていかなきゃいけない。
あれですよね、SNS がこうやって怖い怖いって言ってるけど、本当は素晴らしい機能で、
あ、そうです。
もう外国の友達ができたり、はい、もしかしたらこれが世界平和につながるような機能を持ってることなので。
もう10年後は、スマートフォンで世界50億人がつながる時代になるって言われてますから、今10億人ぐらいがつながってるんですね、スマートフォンで。世界50億人がスマートフォンでつながるってことは、今までみたいに音声でつながるわけじゃなくて、動画でつながるわけですよ。動画でつながるってことは、すごく大きなコミュニケーションとしては、すごい発展的なつながり方で、世界中の人たちと瞬時に動画でつながれるっていう、この世界通を子供たちっていうのは手にしてるわけですよね。だから、
うん、
そう、そうなんです。だからこそ有効な使い方、正しい使い方、人を傷つけない使い方、そして自分も傷つかない使い方っていうのを、ぜひ身につけてほしいなと思います。
本当そう思いますね。もうなんかあれですよね。もうあの何ツイッターでもそうなんですよ。時々死ねって書いたらブーってなるとかね。
いいと思います。あと有料な使い方をしてる人になんかマイスターじゃないけど欲しいみたいなのを認定されて、その人とだけ繋がるとか。
なるほど。なんかこう携帯電話会社もね、うん、料金の割引がすごい有料な使い方をこのモデルケース
なんかあれです ね、 いいですね、子供の会話じゃなくて大人から変わらなきゃいけ
ない、そんな気がしてきたな、
そんな気がしたね、ありがとうございました、
ありがとうございました、
通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんでした。